町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
皆さんこんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。火曜日付のアメリカの経済誌が日本の消費税の大失敗と題した社説を掲載し、去年10月の消費税率引き上げが1997年と2014年の過去2回の増税時と同様に経済に大きな打撃を与えたとして、3度目の正直とはならなかったと酷評しました。
去年秋の消費増税についてはね、やっぱり何回も実施が先送りされたことが災いして、最悪のタイミングにぶつかっちゃったっていうのが本当のところだと思うんですね。ただこの記事の前日、菅官房長官が記者会見で2019年10月から12月期の GDP 国内総生産速報値が5四半期ぶりのマイナスに転じたことについてコメントを求められて、従来の見方にこだわっちゃって駆け込み需要の反動源は前回の消費増税の時ほどではなかったと、そういう認識示しちゃったのはちょっと首かしげざれなかったですよね。でさらにその政府はその消費増税対策とか今般の新型コロナウイルス感染症対策といった対処療法的な話は熱心なんですけど、第二次安倍政権の発足以来振り返ってみると、経済構造改革みたいな抜本策っていうと怠っちゃって、潜在成長率の低下を防げずに消費増税の影響を吸収しきれなかった嫌いがありますよね。そういう意味ではそろそろ対処療法だけでは限界だと悟ってほしいと思ってるのは僕だけじゃないんじゃないですかね。
それではこの後早速町田さんが選んだ1週間のニュースを10位からカウントダウンで紹介していきます。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
はい、まずは今週10位のニュースです。
ファミマの希望退職に募集枠を大きく上回る応募が。ファミリーマートは人員適正化を図り、今月3日から7日まで希望退職者を募集していましたが、全社員のおよそ 15% にあたる1025人が希望退職すると水曜に発表しました。
リストラ策として希望退職が難しいのは、企業を辞めてほしくない優秀な人が希望退職に応じるケースが多いことです。今回もおよそ800人の募集人員を上回る1111人の応募があり、一部社員を対象外にしたっていうんですが、まあその指名解雇のハレーションって大きいんだけども、これからリストラしようって考えてる企業には本当に希望退職でいいのかよく考える必要がありそうです。続いて9位のニュースは、
日産の臨時株主総会、ようやく内田新体制を承認。日産自動車は火曜、横浜市で臨時株主総会を開き、内田誠社長兼最高経営責任者やアシュアニ・グプタ最高執行責任者ら4人を新たに取締役に選ぶ議案が株主に承認されました。
質疑では株主から業績悪化、減配、株価下落、経営者の相次ぐ交代などに対して様々な厳しい批判が出たようです。懸案のアメリカ市場での販売対策の再構築に加えて、電気自動車の投入で他の日本車メーカーより先行していたはずの中国市場も新型肺炎の感染流行で強い逆風が避けられない。まずはこの難局を乗り切ることを内田新体制に期待したいと思います。では8位のニュースは、
セブン&アイ2兆円を投じアメリカのガソリンスタンド買収を提案。セブン&アイホールディングスがアメリカの石油精製会社マラソンペトロリアムのガソリンスタンド部門のスピードウェイ買収で独占交渉に入ったことが木曜分かりました。
セブンアイにとってこのアメリカの石油精製会社マラソンペトロリアムのガソリンスタンド部門スピードウェイが魅力的に映るのは、ガソリンスタンド併設型のコンビニエンスストアをおよそ4000店舗展開しているからなんですね。220億ドル、およそ2兆4500億円と言われる買収額を提示してでも手に入れたいと、そうでないと国内での店舗網は飽和状態で成長が見込めないっていうことのようですよ。続いて7位のニュースは、
IMF、アルゼンチン債務を保有する民間の債権カットを示唆。 IMF 国際通貨基金はアルゼンチン当局との1週間にわたる実務協議を終え、水曜に声明を発表。その中で アルゼンチンの債務水準は持続不可能な水準にあるとの見解を明らかにし、民間のボンド債券保有者からの意味のある貢献が必要になるだろうとの言い回しで、民間の債券保有者に対して損失の負担を求める考えを示しました。
この番組でも何度も取り上げてきましたが、アルゼンチンは通貨危機に陥ってます。で、去年7月以降、外貨準備の3分の1余りを失い、厳しい資本規制を導入しています。今回の IMF の声明は、その解決の一つの方向を示したものと言えます。しかも、前例があるとはいえ、銀行融資などと違い、ボンド、債券を所有している、一般の投資家に負担を求めるというのは、ちょっと尋常の措置ではありません。そもそも、大口融資元のIMF が IMF 自身のデッド債券の扱いに言及しておらず、すんなり結論が出るかどうかは予断を許さないんじゃないでしょうか。6位のニュースは、
イギリスが単純労働者の流入を排除し、高度人材の囲い込み狙い、年収や学歴で移民を選別。イギリス政府は水曜、 EU ヨーロッパ連合離脱に伴う新たな移民受け入れ制度の概要を発表しました。それによりますと、 EU 域内の労働者がイギリスに自由に移動できる仕組みを終了し、単純労働者など技能の低い人のイギリスへの流入を排除、年収や学歴などを基準にポイントを与え、一定のポイントを超えた人材だけにビザを発給するというものです。
こんな強気でいいんですかね。新制度でね、ビザを得るには一定の英語力、イギリス企業からの正式な求人、職務上必要な技術の3項目に加えて、25,600ポンド、およそ365万円以上年収がないと、その移民に必要なポイントを取得できないっていうんですね。で、多少の裁量値あるようですけども、イギリス政府の強気が目論見通り成功するか、ちょっとよく見たい感じでしょ。実際その労働党はイギリスに住んで働いている移民へのメッセージとして不適切だと批判してるし、スコットランド民族党も地域経済を破壊すると非難してるというんですね。で、日本の移民、外国人労働者受け入れ策を考える上で、ちょっとよく見ておきたい制度と言えそうです。で、一方ですね、EU ですけども、来年から7年間の中期予算について話し合うため、臨時首脳会議を開いているんですが、これが先月のイギリスの EU 離脱に伴い、1割ほど予算が減るっていうんで、支出削減策をめぐって議論が紛糾しちゃってるそうです。インフラ整備に EU からの支援が不可欠なポルトガルやポーランドが支出削減に強く反対しているほか、フランスやスペインも農業補助金のカットに反対しているとのことです。それでは5位のニュースは、
フランスが脱アメリカ頼みの安全保障を EU 諸国に提案。各国の首脳閣僚級が100人以上集まったミュンヘン安全保障会議が日曜閉幕しました。その中でフランスのマクロン大統領は、アメリカに頼らない強いヨーロッパの実現へ向け、安全保障分野の戦略対話をヨーロッパ各国に提案しました。
安全保障経済の両面でトランプ大統領を率いるアメリカとヨーロッパ諸国の不協和音が高まる中で、フランスのマクロン大統領がやや性急と思われる提案をしました。2022年に大統領選挙を控えて、マクロン大統領の支持基盤がそれほど強固でないっていう話もあり、実現のハードルが高いのは明らかです。しかしそれでもこういう提案が出てくることは、 EU とアメリカの対立の深刻さを象徴してるんじゃないでしょうか。しかもマクロン大統領はフランスの核兵器を使い、ヨーロッパを独自の傘の核の傘に入れると主張しました。世界の半島が変わりかねない、そんな話かもしれませんね。それでは4位のニュースは、
ソフトバンクグループへの融資、債務膨張でメガバンクは及び腰。ソフトバンクグループは水曜、保有する国内通信子会社ソフトバンク株の一部を担保に最大5000億円を借り入れると発表しました。今回の調達分はひとまず手元資金の拡充に充てると説明しています。
この借り入れは保有するソフトバンク株を担保に行うというものです。国内外の金融機関16社が参加し、25日に調達を実行する。で、新聞報道によると、注目すべきは、この最大5000億円の資金調達で、クレディ・スイスと JP モルガン・チェイス、外銀2つが協調融資を仕切ったっていうところなんですね。これと別に、実は日本国内の銀行を中心とした3000億円規模の融資交渉もあるんですが、こっちは膠着状態に陥っちゃってるっていうんですね。メガバンクなどは、その予信額が内規の上限に達しつつあり、簡単にはソフトバンクへの融資に踏み切れないでいる。つまり、過度な借金依存系にはこれ以上付き合えないということらしいんで、ソフトバンクグループの先行きを慎重に見守る必要がありそうです。
まずは10位から4位までのニュースをお送りしました。
町田鉄道経済ニュースカウントダウン。
はい、では3位のニュースはこれです。
政府が巨大プラットフォーマーの取引透明化法案を閣議決定。政府は火曜の閣議で、巨大 IT プラットフォーマーによる市場の独占・寡占の弊害を抑えることを狙いとした新法案を決定しました。インターネット通販やアプリストアを運営する事業者に契約条件の開示や契約変更時の事前通知を義務付けるほか、運営状況のレビューを年1回行い、政府報告を義務付けるというもので、政府は今国会での成立を目指し、年度内に施行したい考えです。この法案は先週夕方5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで詳しく取り上げました。興味のある方はポッドキャストなどでお聞きください。
はい、あと付け加えておくとですね、はい、日本政府が一番野放しにしてはいけないと思っているのは、一番強大な独占力を持っているGAFAなんですが、皮肉なことにですよ、適用して独禁法の適用までたどり着く第一号は楽天やヤフーのような和製プラットフォーマーになるんじゃないかって見方が関係者の中で多いんですね。っていうのは、GAFA はある意味真のイノベーターで、EU の規制強化を戦い抜いてきて、ソフィスト系とされてるのに対して、和製プラットフォーマーはこれといったイノベーションを起こしておらず、他人、つまり取引先や消費者のふんどしで相撲を取ることが多い上、競争法的な規制にも慣れていないんで、違法行為を犯しやすく、摘発されやすい立場にあるんじゃないかっていうんですね。まあ、外れてほしい指摘だと僕は思いますが、楽天市場で3980円以上購入した場合の配送料を出店者負担で無料にしようとする案件などで、危うさが、まあ、目につくのは事実なんですね。三木谷さん、大丈夫ですか？では第2位のニュースは、
去年10月から12月の GDP が5期ぶりマイナスの年率実質 6.3% 減に転落。内閣府が月曜に発表した去年10月から12月の GDP 国内総生産速報値は、物価変動の影響を除いた実質の季節調整値で、前の期に比べ 1.6% 減少、年率換算で 6.3% 減に落ち込みました。マイナス成長に沈んだのは5四半期ぶりの異常事態です。去年10月の消費増税や大型台風の影響が出て、内需の柱である個人消費が縮小したほか、世界経済の減速で自動車や機械などの輸出低迷も続いており、経済の足が引っ張られた格好となっています。
年率 6.3% っていうマイナスは、民間エコノミストの事前予測の中心値である年率 3.9% マイナスを大きく上回るものでしょ。さらに言えば、深刻な冷え込みと言われた前回の消費税率引き上げ直後にあたる2014年4月から6月期の 7.4% 減少に迫るマイナス幅でもあるんですよね。問題はこの次の四半期、今年1月から3月期の動向でしょう。新型コロナウイルスによる感染症の影響が避けられず、マイナス成長が続く恐れがあります。続いて第1位のニュースはこれです。
アップルの売上高が計画を達成できるめどが立たない状況に。アメリカのアップル社は月曜、今年の1月から3月期に630億から670億ドル、 およそ6兆9000億から7兆4000億円としていた売上高予想を達成できない見込みだと発表しました。新型コロナウイルスによる肺炎の感染拡大が主力のスマートフォン iPhone の生産を混乱させており、円滑に供給できない状況が生じているためで、計画通り納品できている部品メーカーからの調達計画をアップルが調整する可能性もあり、サプライチェーンの世界的な混乱がここでも懸念されています。
新型肺炎をめぐる問題は、加藤厚生労働大臣が先週土曜日の記者会見で、感染経路が判明してないケースが複数あることを理由に、これまでと状況が異なっていると述べたのに続いて、足元では国内で感染したとみられるケースの確認が急増しており、ステージが大きく変わってきたかなっていう感じがあります。まあ、その一方でどうもマスコミが世界的に行き過ぎた報道に走りすぎている感も拭えません。そこで今日夕方の5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで、見え始めたぞ新型肺炎の本当の怖さ、戦場的な報道に踊らされずに冷静な対応をと題して、最新状況をまとめてみたいと思っています。
以上、町田さんが選んだ10本のニュースをカウントダウンで紹介してきました。
町田鉄の経済ニュースカウントダウン。
では今日の放送後期を町田さんお願いします。
はい、聞いてて呆れちゃったんですけど、政府は木曜日公表した2月の月例経済報告で、景気が穏やかに回復しているとの判断をまたまた維持しました。覚えてるリスナーも多いと思いますが、この表現は政府が2018年1月からほぼ2年間使い続けてるフレーズです。2018年秋頃から経済が変調をきたしたことを無視して使い続けてきました。西村経済再生担当大臣は発表の席で、このフレーズにこだわる理由として、個人消費は回復傾向にあると説明しました。ですが、今週2位のニュースでお伝えしたように、去年10月から12月期の GDP 速報値が実質の年率で 6.3% のマイナスに落ち込んだ主因が個人消費の落ち込みなんです。大臣は一体何を見てこんな無責任なことが言えるのか、僕には不思議でなりません。新型コロナウイルスの感染拡大によって、世界と日本の経済はもう一段の落ち込みが懸念されていることも見逃せません。昨夜のニューヨーク外為市場では、ロンドン市場が10ヶ月ぶりの安値となる1ドル112円台をつけた流れを引き継ぎ、おおむね112円台で推移しました。僕も頑張って、戦時中の大本営発表みたいな話や、逆に行き過ぎたマスコミ報道やフェイクニュースは、これはおかしいぞと可能な限り指摘していきたいと思っていますが、どうか皆さんも高くアンテナを張ってほしいと思います。
それではこの後5時35分からの町田鉄の経済ニュース深掘りで再びお耳にかかりましょう。
さようなら。